Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。10月11日になりました、
はい、
嬉しいお便りが来ておりますよ。
ありがとうございます。
ジャガジャガイモコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しい放送ありがとうございます。いつもわちゃわちゃしていて楽しいし、いろんなお店のお得な情報嬉しいです、うん、これからも応援しています。
わ、ありがとうございます。
こんなんもう嬉しいな。
嬉しい嬉しい。
これを伝えようと思ってくれはった
ね。
本当に毎週わちゃわちゃと。
じゃがじゃがいもこさん、ありがとうございます。
じゃがじゃがいもこさんからねお便りいただいたわけですけれども、はい、あなたなんか私に質問があるいうて、この間
言ってました。
なんや、
はい、
あの食べ物の話してた時、
ちくわの
ちくわの話普段のねこの編集長の炎上さんと喋ってる時に、
はい、
はっって言って、うん、普段ですよ、うん、ラジオ放送じゃない時にクイズを出して、うん、
はい、
あ、やっぱりやめとく、ラジオで言うわって言われて、
はいはい、
取っておかれたって話。
むちゃくちゃ思い出しました。
何がですか。
ちくわをね、うんうん、一番おいしく食べる方法は何ですか
っていうクイズなんやな。
はい、そうです。
これもさ、
原田さんは、はい、
僕はもうチーズちくわです。
チーズを中に入れる。
入れてあげる。
普通ですねもう全然普通。ね、うん、ちくわはオーブントースターに入れるんですよ、
はいはい、
で焼くんです、
はい、
どうなるか分かります？焼いた時に。
え、
ね、うん、穴がな
答えさせてくれんのかい
いいです。ポンポンに腫れ上がって、
はいはいはい、
膨れ上がって、うん、中の穴が小さなるぐらい、中からも外からも膨れ上がる
んです。膨らむの。
おう、でちょっと焦げ目つくんですけど、さらにそれを出してきて、もうお箸を通してもうかぶりつくのが最高に美味しいですこれをちょっと本当は教えたくないぐらい美味しいんですけど
そうなん、はい、トースターに入れて普通に焼くの。トーストするのね。
そうなんです、ね、そしたらもうね、シワシワがなくなるぐらい
パンパンなるの。
パンパンなるんですよ。
なるほど。中も外も醤油とかつけずに
もうそのままです。もう何もいりません。
かぶりつくのね。
美味しいです。
きゅうりのように、
はい、
一本一本。
そうそう、最高です。
というわけでございましてね、はい、もう聞いてる皆さんもズルってなったと思いますけどほんまかと思った人はやってみていただいて。
ほんまです、
はいはい、普通じゃない、
はい、
普通じゃないのが好きなんでしょう、
はい、
そんな炎上さんのやってますですね、うんうん、やってるというか編集長されてます、
はい、
半径 500m というフリーマガジンがありまして、
はい、
そのフリーマガジンのこぼれ話を聞くっていうのラジオっぽくないって言って始まったのが、うん、この番組です。
そうです。
もう知ってる、毎週言うてはるけど知ってるという方がほとんどかもしれませんが、
はい、
もしかしたら今日から聞いてくださってる方もらえるかもしれないので、
はい、
ね、そんなラジオですよ。その一つ目のフリーマガジンのこぼれ話から、うん、いやそれだけじゃなくて炎上さんはおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも出してるじゃないかと、
はい、
いうことでね、そのこぼれ話も聞くということで、
はい、
今ジャガジャガイモコさんが言ってくれたみたいに、
うん、
いろんなゲストも来つつ、
はい、
いろんな情報もありつつ、うん、わちゃわちゃとやっていくラジオ番組でございます、はい、私はサウンドロゴクリエイターということになってまして、
はい、
今なってんのも含めこの1時間にたくさん、
はいはい、
小さい音楽が流れま す、ね、
そ, はい、
それ全部私が作ってるというふうに思っていただいたらいいんじゃないかと思います、
はい、
そんな2人でお送りしていくんですけれども、番組では皆さんのお便り心からお待ちしております。
お待ちしてます、
今言っていた2つのフリーマガジン半径 500m おっちゃんおばちゃんをですね、毎週1冊ずつ希望の方にプレゼントしていますので、
は
い、
そうです。
読んでみたい方、ちょっと遠いから京都で取りに行けないという方ね、どんどん、うん、プレゼント希望でも送ってほしいと思います、
はい、
プレゼント希望じゃなくてもお便りどんどん送ってください。どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m。 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、 京都商工会議所サイト社会福祉法人南山城学園玉浦ブーブーパークアンバン和衣庵日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくりお客様の欲しいを届けるカンパニー汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション藤高コーポレーション藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き3パックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新刊編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上慎吾がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい。
まあ、あの半径500メートルというフリーマガジンなんですけれども、うん、一つのバス停、
はい、
それを中心にですね、特集記事があって、
はい、
まあ、その過去記事の中から編集長が選んで今からお話をしてくださるんですけど、
はいはい、
それってどっかのバス停がきっかけやんな、
うん、
そのバス停は最後に言うわというコーナーでございまして、うん、編集長の方からは最初にバス停当てクイズのためのヒントをいただいてます、
はい、
今日バス停当てクイズ？
そうなんです、
はい、じゃあヒントお願いします。
そうですね、ちょっと、いろんな方からこんなヒントの出し方どうって言われたのでそれを採用してみました。
あ、そうだ、
そのバス停の、うん、号の表紙に、うん、まあ、キャッチコピーがいつもあるんですよ。
なるほどなるほど。
でそれを言うのでは
は、
あ、どこのバス停かなっていう風に感じてほしいんですけど、
はい、
まあでも難しいです。こんなこと書いてるけれど他のバス停にもこういうこと言える時もあるんですよね。
まあ、
特にこの時そう思ったってことなんですけど、
はい、
このバス停の、半径500のキャッチコピーは、
はい、
ずっと信じているのは自分の物差し。半径にありがちなことでしょ。でも、
そう
の、うん、でもそれがもうものすごく感じられたんですよね。
整理をしますね。
はい、
今から話してもらう記事が載っていた号の表紙に、
うん、はいはい、
そのバス停をきっかけにキャッチコピーが書かれている。
そうです。
そのキャッチコピーが、
はい、
もう一度お願いします。
はい、ずっと信じているのは自分の物差し。
なるほど。でこれ誰が得するかというと、うん、半径 500m フリーマガジン読者、
うん、
しかも毎回キャッチコピーをしっかり確認してるし、あった、うん、あそこや、まずそれが一つ目のヒントになっている、
うんうんうん、
でごめん質問なんですけど、
はい、
全く知らない人にとって、うん、そのキャッチコピーからこのバス停は推測できるのでしょうか。
難しいかもしれませんね。
マジか、
うん、ただちょっとだからちょっと言いますね。
いやちょっと言うて、はい、それはもうさすがに
そうですよね、うん、やっぱ難しいよね、うん、これで あのバス停ってすぐに言えない。
例えばなんか物差し神社とかやったらわかるけど ないそうなんちゃうやん。
違う
ちゃうやろ。
違う、
うん、
そしたらこの号で、うん、ここ、今ビーガンレストランを今日紹介するんですけど、
ビーガンレストラン、はい、
その他に紹介したのは、
うん、あ、なるほど、いいやん、
はい、こだわりのメガネ屋さんを紹介したことあります。
わかりました、
はい、
京都でこだわりのメガネ屋さんといえば、
うんうん、
で少し考えつつ、
うんうんうん、
近くにビーガンおじとかあったかなと考えつつのバス停予想していただきましょう、
はいはいはい、
じゃあ行きましょう。そのビーガンレストランのお話になるかな。
そうなんですよ、はい、ね、もうビーガンっていう言葉とかね、
うんうん、
なんかそういうオーガニック素材とかね、
はいはい、
そういう言葉が本当になかった時期からね、
うんうんうん
うん、始めてはるんですね。ここビレッジって言うんですけど、
ビレッジさん、
はい、
はい、
で、すごいのはこの方がたまたまね そのお肉とかを食べたら調子がちょっと良くないので始めたけど別にそれが全てだと思われてなくって、うんうん、何もね、うんうん、いろんな方が来られるんですよ、
はいはい、
今日は野菜を多めに食べたいなっていう方が来られたりとか なんかもうそういう門が広いのとにかく、はいはい、だからもうありとあらゆる人が来ていて、はい、ここの料理が美味しいと思う人は来ておられるっていうところでね。でなんかこう野菜とか不足しない方がいいものの一つですよ ね、
そうですね。
だからそういうものをみんなに食べてもらおうっていう風に思ったのはもともとねこの方大学卒業してねスノーボードとバックパッカーっていうので、うんうん、もうずっといろんなとこ行ってはったんですよ、うん、でまあ言ったらちょっとこう定職を持たずに
はいはい、
いろんなところに行っては楽しく暮らしていた、
はい、
でそんな中でカンボジアにも行ったことがあってね、
うんうんうん、
当時まだポルポト政権によるその悪性の影響が出てて、
はい、
もう本当に悲惨な状態の方とかもいろいろお会いしてね、うんうん、そこでちょっとあなんか人のためになることしたいなとかいう気持ちがわーって若い時に湧いてきて、でそれからこう飲食店でこうアルバイトとかにしたら自分がすごく野菜を作ったものとか、まあ、自分が食べたら調子もいいし、うんうんうん、そういうものを提供していく店を作ろうと思って、まあ、やり始めはったのが元々のきっかけなんですね、はい、この、左京区ですね。
あ、言ったね。
左京区の時に、はい、だから29歳の時に開店されててもう20年以上は経ってますね。はい、もう本当に
早いね。ビーガンとかっていう言葉では
なかったです。なかったです、うん、もう本当にオーガニック素材を探すのも大変だったっていう風に
最初ね、
はい、おっしゃってたんですけど、なんかこうそういうその多様性っていうものに対してとても敏感な方で、
はいはい
はい、いろんな考え方の人がここで集まって、うん、まあ、体にいいなと思うものをその日食べて、
うんうん、
その時ここでこう分かち合えたらそういう気持ちをっていうことでされてるので、
はいはいはい、
まあ、あったかいですよ。なんかこういわゆるこうなんていうかな、それこそ自分の価値観をバッて押し付けるようなことがなくって、うんうんうん、本当に優しい、誰にでも優しい、
うん、
でちょっとこれはどんな味ですかって聞いても優しいし、なんか私が行った時はこういろんなものがちょこちょこちょこちょこついてご飯がついてるのがあるんですけど、そのちょこちょこの一つにうなぎやんっていうのがあったんです。うなぎのかば焼きやんっていう、
これはビーガンがね、
うん、
ないはずやけどねって思いながら、
そうでもうなぎのかば焼きのようなものがついてて、うんうん、それの作り方聞いたんですけども、うん、あまりにも難しくて愛がないとそんな細かいことできひんわという、う
ん、そこが伝わったよな。
そうもうね美味しいんですけど、
うん、
愛情にあふれてるんですよ全てが。だからもうどれもこれもが美味しくて、でなんかこう体に良くて、
うん、
もうちょっと喜んでる感じ。私別にお肉も食べるし魚も食べるんですけど、はいはいはい、でもそうじゃないものじゃないですか、言ったら野菜とかいろんなもんで、でももう美味しくて満足して、
うんうんうん、
買えるっていう。
すごいな。
そうなんですよね、うん、でまあ楽器とかもいっぱい飾ってあって、アートも飾ってあって、食もアートもまあ、音楽も人間にとってめちゃくちゃ大事なもんやと思うんですって、
はいはいはい、
だからそれをこうそこで実現されてる感じ、
空間がな、
空間が本当に、うん、でどなたでも初めて会った時にわっきっとここのことを好きになってもらえるっていうのがもう種族のように思うんですって。こうあ絶対きっと好きになってもらえる、すぐ分かるんですって。もうそれはどの国の人でも、
はいはいはい、
どんな立場の人でも、
なるほどな。
だからなんかこうお友達もすごく多いし、
はいはい、
まあ、そこいつもいっぱいですね。
なるほどな、
うん、
それはなんかでも瞬間的に分かんのって、
うん、
面白いですね。
そうそうそうそう、
ここを居場所にできる人やなって、うん、ふって思う感じね。
そうそうそうそうそう、それは別に菜食主義者の人やとかじゃなくて、
じゃない意味でね、
全く違って、うん、もう言語も違ったり、はいはいはい、何もかも違うけどなんか分かるっていう、分かり合えるみたいな、大事ですよねそういう。
いやそうよね、すごい、うん、言ってはることは伝わるな。もうどんどん革新に、バス停を革新してってる人が おられるんじゃないかな。
あ、本当ですか、
うん、やっぱメガネ左京区でメガネおしゃれあそこかなとかね、
はい、
北大路通りが見えてきたりね。
あ
まあそんな感じじゃないですか。
はい、
バス停発表してください。
はい、一乗寺木の本町です。
一乗寺木の本町でございますね。
そうですね、なかなか本当に自分の物差しでね、
はい、
いろんな変わったことしてる人が多い街でしたね。
ああそう、
本当に、
まあ、行ってみたい感じしました。ビレッジさんね、
はい、
わかりました、ちょっともっと詳しく知りたい、
うん、
いやビジュアルも見てみたい、ラジオだけじゃなくて、うん、という方に朗報でございまして、はい、半径 500m ウェブページというのがもうこれ充実しまくってましてですね、
はい、
こちら見ていただくと今日の記事も見れると思いますので、ぜひもう半径 500m って打つだけでバンってもうねウェブページ出ますので、
はい、
そこから調べていただいてもいいかもしれません。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス一乗寺木の本町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、まあ多様性を歌っているというところでね、この曲いいかなと思いました、
うん、
レディーガガでヘア。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。とてもかっこいい曲なんですけどね、自分でいたいっていうね、
はいはい、
ことを強く歌ってる曲で素敵だなと思いました、
はい、
お送りしたのはレディーガガでヘアでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから行こうへ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
今日はどんな感じですか。
今日はね、
はい、
もう、ラジオ公開生放送も近くて、
はいはい、
ハラダイスバー半径 500m も近いので、
はい、
まあ、ハラダイスという原田さんのずっとやっていた、
うんうん、
音楽祭と、
うん、
ラジオがちょっとこう一緒にやるようになってからの曲をずっとシリーズで流していこうと。
なるほどね、
はいはいはい、なので最初ですね、一番最初は、まあ、この曲かなと思ってる強く咲く花。
はい、はい、そうですね、もう、うん、ラジオが始まって、
うん、
でハラダイスで
一緒にやり始めた
感じの時ですね、
はいはい、なのでこれはちょっといいかなと思いまして、
そう、強く咲く花っていうのを、
うん、
KBS 京都が、
うん、
そのテーマソングみたいにしてね、
そうですね、
うん、ラジオって面白いということでやってくれたっていうのがあって、
はい、
すごくたくさんこの曲のリスナーの方に聞いていただいた曲なんじゃないかと思います ね、
そうですね、
じゃあ改めて紹介してください。
はい、原田博之で強く咲く花。
かぶせて忘れてしまおう、毎日を僕ら 笑って泣いて追いかけ追われて待たせて待って生きてくる。ただ雨が続く日にもサボらずに過ごそう。思い出せないほど夢中でいよう。毎日を君と歌って走って諦めきれずに何度も出会って散りゆく残すは種。強く咲くよ繰り返し空を仰ぎ風を受け。強く咲くよ震える心にまた強く。
まあ、こんな力強い系の、
うん、そうですね、なんか懐かしいですね。
あ、そうですか、
うんうんうん、
どんな懐かしさ。
もうだからこの時に最初になんかラジオとハラダイスと一緒にやりだしたから、
うんうん、
まあ、コンセプチュアルな曲やったし、
うんうんうん、
そっからもう毎年毎年なんかこうテーマ決めてこれからやっていこうっていう感じになってった最初の なんか曲なのでね。
はいはいはい、うんうんうん、そうよね。なんかこう花の曲書こうって思って、
うんうん、
よう聞いた種の曲やったっていうね、うんうんうん、まあそういう感じの、
はい、
なんていうか自分の中でももう強く咲くよって言ってんだけど、まあ、基本種のことばっか歌ってるっていうのが面白い、自分でおもろいなって終わってからね、うんうんうん、でもなんかこう花である時間ってすごい短いから、
うんうんうん、
それ以外のところにやっぱ目が行くっていうか、その瞬間のための それ以外のことをすごく思いますね、
う
ん、今でも歌うとグッとくる時があるという、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、大事な、僕にとっても大事な曲です、うん、
はい、
ハラダイスの曲は一つずつ思い出ありますけどね、
うん、
これからまたゆっくり紹介していきたいと思います。
そうですね、楽しみです。
はい、以上原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア和衣アン。ええわがはは、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。人に出会い地域に出会い、響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届く
玉浦。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はい、
最近ではですね、うん、あのゲストに来ていただくことも多く、
はい、
今日も来ていただいております、うん、まずはお名前をお願いします。
ありがとうございます。株式会社フラットエージェンシー代表取締役の吉田総一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ようこそ。
もう、ね、ありがとうございます、
うん、あフラットエージェンシー知ってるというリスナーの方 もちろん、ね、それは
ご存知かと思います。あの宇治の方にもいつもね
出ておりますけれども、
ね、コンパステの近くのっていうのでいつもね出てきてくださってるんですけれども、
今日はなぜ来ていただいた、はい、
あのこの間あった、はい、あのうちの若手がむそ肝入りの頑張ったイベントをやっております。それがですね、働こうとなった縁側で話す会、
はい、
そこの一企業として出てきてくださったんですね。
そうです、先日ね、はい、もう縁側に座っていただいて、
そうです、
学生たちと、
はい、
縁側なのに縁になって話をしていただいたということでございまして、
そうですそうです、
吉田社長に、はい、まあ、感想なり、
そうです、
あの気づいた点なり聞きつつの振り返り、
はい、
でございますけれども、
ね、ありがとうございます。
どんな感じでしたかね、
はい、いやまあ、ぶっちゃけ、まあ、私代表させていただく社長なんですけれども、はい、他の企業さんが結構担当者であったり、うん、人事の方だったので、はい、まあ、実際私が来てよかったかなっていうのが、
あとね、あの回だけたまたまです。社長様がお越しになる回めちゃくちゃ多いんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
だからどっちかって半分以上社長さん。
そうなんです、そうなんです。
本当ですか、
はい、でたまたまです、
はい、たまたまだったんですね。
はい、たまたまです。
いやでもざっくばらんに、
はい、
ああいう場でやっぱり普通の就職企業説明会ではなくて、うん、
はい、
ああいうふうな、なんかその面と向かって結構上からっていうよりかは学生と対等でお話できたっていうのがすごくなんかいい経験させていただいたな
と思って。ありがとうございます。
実は難しいですもんね、対等に喋るっていうのは。
そうですね、
向こうも構えてますから。
そうか、面接の時やとね、やっぱまた
面接だとやっぱそういうな、やっぱ目線で私も見られますし、で企業説明会だとやっぱり、
う
ん、会社の社長なんか喋ってなみたいな、やっぱそんな雰囲気になってしまいますので、
はいはいはい、
ざっくばらんに本当に学生時代どんなんだったな、どんなんでしたかとか。
そんなんまさか聞けませんもんね、普通の時はね。
そうですね、
そうですよ。
で社長になってどうですかとか、うん、まあ、そんなお話もざくばらんにお話させていただきましたので。
ふわっとした質問しとるな学生たちは。
いやいやいや、
すごいですね。
社長になってどうですか言われてね。
何がやっぱ大変ですかとか。
い
や、学生のお父さんがやっぱ社長やられてる方がいらっしゃって、
なるほどなるほど。
で自分のお父さんとまあリンクさせて、やっぱ社長って大変なんですねっていう話をその時ちょっとされてて。
でまたそのやってらっしゃる、内容がね、うん、まあ、賃貸中心に不動産会社を営まれてますけど、はいはい、ちょっとまた町づくりみたいなところもされてるので、
なるほど、
学生さんにとってはすごい新鮮やったと思うんですよ、うん、なんか賃貸の会社と思って見てたら、あ、なんか全然違うこともされてるみたいな。
どうですね、
そんなお話もされましたか。
あですね、やっぱり私も、まあ、ここで言うていいのか分かんないですけど、うんうんうん、学生の頃占いへ行ったことがあってですね、
はいはいはい、
でその時に、まあ、私の父が、うん、まあ、この会社、うん、まあ、創業して、でその2代目として今引き継いではいるんですけども、はい、まあ、将来その、まあ、やっぱり自分も継ぐだろうなっていうような重い気持ちではいたんですけれども、はい、その占い師からは不動産業に向いてないっていうことを、はい、
言われたんですか。
結構言われて
もうやばい占い
さん、はい、そんな時でもね、ま、心にバッてきますね。
まあ、結構今でもそれがやっぱ残っててで、まあ、実際私もその不動産うん、うん、いや、まあまあ別に、うん、まあ、今はそうでもないんですけれども、うん、そのしつこく営業したりとか、うん、ノルマがあったりとか、はいはいはい、そういうの好きではなかったので、
はい、そんな話も学生にしてくれは
ったんですか。あ、そうそう、させていただいて、
すごい、
そうそう、
占いでこんなん言われたし、
言われたけど、うんうん、まあでもその、まあ、先ほどおっしゃっていただいたように、はいはい、不動産を仕事とするんではなくて、うん、不動産を、まあ、言ったらツール道具として、不動産を通して、はい、まあ、人とのつながりだったりとか、
なるほど、
で町をなんか元気にしたりっていうのが結構そういうのがいろいろあって、あ、自分の仕事は不動産業じゃなくて不動産を通してなんか街づくりに
することなんやっていう、
そうですね、はい、
だからフラットエージェンシーを知れば知るほど、うんうんうん、そう、社長さん、なるほど、そうやったんかと、うんうんうん、占いで言われてたかということが分かってくる感じあるよね。
でも身近に感じる。でもそういうふうに、うん、僕は占いではあんまり向いてへんって言われたんやけどっていう話から入ると、うん、もうなんかリアルじゃないですか。
みんな悩んでるからね、うんうんうん、何に向いてるかも分からへん。
そうなんです、そこで、うんうん、
なるほど、
それぞれ向いてる向いてないあるかもしれないけども、うん、まあ、そこで入った会社で自分が何をするか、
る、
まあ、何を通して何を、まあ、したいか、
はいはいはい、
まあ、結構そっちの方が大事なんちゃうみたいな話をその時学生さんにさせてい ただ
いて、みんな心のノートに書き留めて帰ってますよ、
はい、いや本当に気楽になりますよね。あ、いや、そう、こういう社長されてる方でもそういう風に思って やってはって、ノルマも嫌いや言うてはるとか、
うん、ね、そうですね、まあ、それもお話しさせていただきまして、
すごいいいですね。
いいです
よ
ね。園長さんもずいぶん古いです
よ。そうですよ、だって
そうです、
ね、サウンドロゴを作っていただいてますよ。
いや、もちろんですよ、私作ったから作った俺やから知ってるわな
賃貸を通してって言われるよね。
そうそう、コロナ前ぐらい
ですか、ね、コロナ前ぐらいですよ、
ね、もう全然前です、全然前です、
もっと前か、
はい、
あの曲も素敵です。
あれはもうだから、うん、フラットエージェンシーさんに連れて行ってもらった物件で、うんうん、はい、窓を開けた時の音なんです、うん、僕の中では。
そうですね、う
ん、あ、ここ住んでもいいかもっていう物件紹介してくれるっていう感じのイメージですけどね。
そうです、チュンチュンってなってるんです
ね。そうなんです、そうなんですよ。
すごくいい雰囲気で、うん、
でもあの歌詞からここにも書いてありますけど、やっぱりあの賃貸を通して京都と京都を訪れる人が出会うプラットフォームでありたいっておっしゃってるから、
うん、この人多分占いで不動産向いて言われたんちゃうかな
っていう感じですよね。すごいよくわかる。
そうですね、
いや、そうですね、
だからこんな感じになってん
や。そうやね、やっぱりその不動産っていうのはツールなんやっていうね、やりたいことに対して、うん、そこの自由さはオリジナリティですよね、やっぱフラットエージェンシーの面白いところですね。
だから本当に吉田社長のね、なさってるプロジェクトの中には本当に場作りとかね、うん、ね、あのここの、 あのフラットさんのこの場所を使って何かを話し合うことをしてくださいとかで提供されたりとかがめちゃくちゃ多いんですよ、うん、
はいはいはい、
ね、
まあ、実際カフェも運営させていただいたり、
そうなんです、そうなんです、
そこはただのカフェじゃなくて、やっぱ地域の方が交流できるようなカフェっていうので、まあ、コンセプトさせていただいたり
なさってるんですよ。だから学生さんとかが住むマンションの1階がちょっとそんな感じになってるとか、うん、まあ、芸大の近所やったらなんかできるようになってるとか、もういろんなそういう街に合わせて、その街に合わせたなんか人づくり、人、町づくり、人の交流が起こるっていうようなことを考えてされてる。
なるほどね。いや、でもそれも見えてくるし、やっぱそこのでファンになってるお客さんっていうのがね、はいはい、おられる感じはしますね。
うん、すごく。
これもうリスナーの人がね、
はい、
フラットエージェンシー、フラットエージェンシーってこう思ってくれてはると思うんですよ。
うん、
なんか調べに行きたいなと思ってうんうん、うん、さっきね、社長に。うん、あのリスナーの方にフラットエージェンシーに出会うために、うん、あのどこにウェブ上で訪れてもらったらいいですかって聞いたわけ、うん、ほな、ほなら とんがりエステートでも何にもフラットエージェンシーじゃない名前が出てきた。
とんがりエステート、
これ何ですか？とんがりエステートは。
いや、これはですね、まあ、普通の不動産サイトではなくて、やっぱり物件一つ一つに個性があって、でそれをどう、まあ、その魅力を発信していくか、はい、でそれをどう感じてもらえるかっていう風なサイトなんです
ね。個性的なものがいっぱい載ってる。
個性的な物件を、そうですね、だもう本当に一点物の物件であったりと か、う
ん、なんか屋根一番上で丸くなってるとか。
あ、そうそうですね。
あ、なるほどなるほど。
バルコニーがすごい広い物件であったりとか、
やたら広い、
やたら広いとかで普通の、うん、多分不動産サイトではなかなか引っかかってこないんです。ものがやっぱ築年数が古いので。
あ、なるほどね。
そういったのをもう魅力を取り上げて、でそれを発信して、でそういったあの物件に共感していただける方をまいたら、あの検索していただくっていうな。
そういうのをあえて探してる人がやはるんですよ。
いや、と思います、ね、それほんまに上がってきいひんから困ってる人いると思うんで、うんうん、
いや、そうですね。でそれ見ていただくと、ここに住んだら、うん、こんな暮らしができるよとか、うん、まあ、ここの例えば桜並木を歩きながら散歩すると、はい、すごくいい暮らしができるよとか、
なるほど、ライフスタイルそのものも、
そうそうそう、
紹介されたりされ
てる。そうなんです、
面白い。
まあ、もう今日のラジオで納得していただいた上で、うんうん、とんがりエステート検索していただくっていうのが一番いいんじゃないかですね。
まあ、多分結構今一番上に出てくるのが、うん、あの園城さんが借りていただいてる、うん、
はい、
あの物件があるんですけども。
そうなんです、うちの編集部がね、はい、もう歩いて本社から歩いて50メートル以内にフラットさんの物件があって、もともとね芸術大学の校舎やったところなんですよね。
そうです、専門学校だったんです。
もう本当にね、そこが空いてやったーってすぐ手を挙げたんですよ。
なるほど。
すぐ連絡してお願いしますって言って、
そこも情報が載ってる。
あ、そうです。で、そこも多分普通に検索すると多分なかなか出てこないような、もう古い物件なんです。
古いんです。
で、とんがり生徒に掲載して、うん、でその魅力をやっぱ発信させていただいたら、やっぱ そっから問い合わせいただいてですね。
今もうラジオ畳んでとんがり生徒行ってる人がいるかもしれないけど、
いただけるとすごく嬉しいなと思いますので。
本当に素敵な面白い物件が載ってますので。
そうですね。は
い、
わかりました。
ぜひ見てください。
はい、また、ね、縁側も含めて、
そうです。
それ時々遊びにラジオに来ていただければ、
ぜひ、はい、
ね、思いますけど、ね、
私も不動産のこの業界自体をすごくいい雰囲気っていうか、うんうん、やっぱ学生さんに、あ、不動産業ってむちゃくちゃ面白いなって、うんうん、やっぱそんな思ってもらえるような、
はい、
そういう意味で結構こういうのに参加させていただいたり、でいろんな今ちょっと学生さんと接しながら、
なるほど、
まあ、活動もさせていただいてますので、まあ、ぜひぜひ、
はい、ぜひぜひまたこれからもコラボレーションしていきたいです。
ぜひ、
はい、
はい、またまた聞きたいんですけどね。
本当に吉田社長いっぱい話してくださったんで、
時間が来てしまいましたけども、
ありがとうございます。
もう一度最後お名前、はい、教えてください。
はい、株式会社フラットエージェンシーの、吉田でございます。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、もうとんがっている吉田社長からリクエストがありました、うん、Mr. Children で足音 Be Strong。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
もうミスターチルドレンらしいという
、ね、はい、
曲ですけれどもね、うん、励まされたりいろんなことあったんじゃないかなと思います、
ね。
お送りしたのはミスターチルドレンで足音 Be Strong でした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのじっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電気。街で見かけるブーブーパーク。三角お耳はサイドミラー。小豚のお花でピンクの車、僕が目印。ブーブーパーク。
カフェ小さな花。
この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
ようこそ。
はい、今日は一人ですよ。
そうなんです。もうリスナーの皆さんで、うん、ヘビーリスナーの方は、うん、田中さんが、うん、レギュラーを目指して、
はい、
まあ、戦ってきたけれども、うん、最近その上村さんという若いね、
はい、
女の人を一緒に連れてきて、
うん、
自分の時代がもう終わろうとしているというね、はい、感じがあるんですけども、うん、今日ね、打ち合わせからちょっと余裕がある。何か、
なんかね、
なんかの余裕がある、うん、何やろうって思ったんですけど、
はい、
そうか、うん、今日は一人なんやと。
うん、そうですね、
うん、これは俺のもんなんやぞと、うん、俺の時間なんやぞ
この時間は。
やっぱりね、こう親心みたいな感じで、
うん、
ちょっとね、上村がいると、うん、温かく見守らないといけない部分もあるんですけ
ど
ちょっとした不安もあるんですよ。大丈夫かな大丈夫かなっていう、
そのもうその緊張がゼロです。
もうね、開放感、
勝手知ったるとこに来たみたいな。
ちょっと顔が、ね、緩やか
でしょ。しかももう、うん、パラダイス T シャツを、
うん、あ、そう、
ジャケットの下にも仕込んで、うん、ちょっともうおしゃれな感じになってますよ。
本当ですね。
もうね、皆さんこの時期といえば、うん、もうね、いよいよ、
はい、そうです、
やってきますよね。
そうなんです。11月15日に、はい、パラダイスバー半径 500m、 もうこれもう、はい、準レギュラーの田中さんも ね、
もう準をやっぱり強調されますけど、これ何回目でしょう。私これね、出させても3回目4回目、結構なりますよね。
なります、なります。
そうなんですよ、実は皆さん、あまり気づかれないかもしれませんけど、うん、私このパラダイスというのをすごく楽しみにしておりまして、うん、
はい
はい、
そうなんですよ、うん、ここでなんとか主役の座を奪おうと思ってね。本当に
パラダイスは半径 500m で主役の座奪わないわ。
いや、ここが一番隙がある。
タナダイスになっちゃう。
本当に
タナダイスになっちゃう。
ラジオのレギュラー放送ではなかなか難しいなと思うんですよ。パラダイスやったら勢いでね、うん、なんかいけそうな気がする。
あ、なるほど。
そんな隙は与えへんよ。
毎回本当に、
まあ、経験していただいた方はよくご存知なんですけれども、うん、KBS ホールを使っての、うん、11月15日もう1時から、
はい、
まあ、もう7時までぐらい
ね、
で、まあ、僕のライブもあり、
はい、
公開生放送もあり、
はい、
そしてマルシェがありっていう状態で、うん、お客さんはそのホールの真ん中に、まあ、座っていただけるスペース、うん、その座っていただけるスペースを囲むようにマルシェがあるんですが、
はい、
その一角、
うん、
一角というえどもかなり広いスペースを、
すごい広い、
そうですね、だいぶ広いスペースをもらっておりますね、
うんうん、トヨタカローラ京都さんが、
はい、
まあ、陣取ってくださって、
はい、
これ皆さん何をされてるかというとですね、うん、ボッチャ体験コーナー。
そうなんです、
そうなんです。ラジオ聞いてくださってるね、
はい、
皆さんで、あれちょっとボッチャって実際どんなもんやろうなみたいな、体験したいなと思われた方ね、
はい、
パラダイス来ていただいたら、うん、ボッチャ体験できます。
そうなんです、
はい、
これがもう何でしょうか、うん、田中さんが手取り足取り、
うん、
教えてくれる、
うん、そうそうそうそう。
あとですね、私と私のファンの皆様との交流の場。
ちょっと待って、
ね、ボッチャを使って
本当にびっくりしました今、うん、ファンの皆さん言うてます。
でもお越しになるんでしょ
う。そうなんですよ。
そう、
田中さんこんな感じの人やったんですねみたいな
ことを言われてね。
そうそう、生田中さんを見れるチャンスやからね。
意外と若いんです
ねって言われて、落語界は思ってる人いるからね、
はい、
あ、本当ある、
まあ、ぼっちゃ楽しいですね。
そうそうそう。今のところね、キャラクターが一人です。語尾がねーの人ですねーっていう方が。
でも本当にあれを機会にぼっちゃに触れてね、
う
ん、田中さんにも触れて、ぼっちゃにも触れて、
田中さんにも触れてな、
好きになっていかはるんですよ本当に。
今の話だと、
う
ん、田中さんがゆるキャラみたいになってるけど、うん、田中さんは決してゆるキャラではないんです、
うん、
どっちかというと厳しい監督されたりとかいろんなこともあるわけですからね、
はい、
指導していただくとめちゃくちゃ伸びます、
はい、本当そう。
今回もうまくいけば、
うん、
本物のゆるキャラがね、
はい、あ、出てくるカロマロ。
もうこちらもね、パラダイスのもレギュラーになり
つつありますカロマロ、ね、はい、確かにね、
うん、
田中さんに奪われる危機感はない、
うん、
カロマロに奪われる危機感はある。
いや、持っていきますよね、あの可愛さ、
ね、
うん、
やっぱりお客さんの目線がね、
はい、
俺を見てない時がある。
絡まるばっかりに。
いやあれねやっぱりね僕も見られてないですよね。絡まる登場してきたらね。
総ざらやね。
みんな絡まる。
やっぱりそうなんですよ。
愛くるしいの。
可愛いからな。
可愛いわ。
可愛い。
まに。
いやでもね嬉しいよ。盛り上がるよ。お祭り感が出るから。
園長さんと原田さんは、うん、もう舞台の上でねお忙しいと思うんですけども、はいはいはい、僕は割と皆さん触れ合っていただけますんでね。
下でね、
う
ん、下で
もすごいな、
うん、人だかりを作り、うん、
ちょっとあれ謀反を起こしたんだアリーナの方で
遠くの原田園長より近くの田中
かね
皆さん来てください。
でも本当にね、うん、ぜひ会いに来ていただきたいと思います。
ありがとうございます。
いやもう今日も余裕の田中さんがね、うん、開口一番ね、うん、まあ特に今日は言うことないですよみたいなことをおっしゃってたわけです。
そうそうそう。
それでね、田中さん、はい、そんなことはないでしょうと、うん、それはトヨタカローラ京都としてのお知らせあるじゃないですかと、
うんあるある、うん、
びっくりしますよ皆さん。はいああそうやね言うて、うん、なんとホームページで確認してました、うん、
はい、
ありました、
はい、
あさってまで
そう月曜日13日まで
秋徳、
はい、秋徳、うん、
秋徳フェア、
お車ご制約いただくとですね、うん、お得な特典がついてくる、
はい、そうなんですよ秋徳フェアもっと得な部屋があるのにね
びっくりしましたねすっかり忘れてました、
ねうん、ほんまびっくりするわ
ほんまに
本当にね
詳しい内容は、うん、カローラ京都のホームページをご覧いただければ
いろいろ載ってますので皆さん
間違いがないということなんですけど、
見てください、
今車買いたいなと思ってる方、うん、このラジオ聞いていただいて、うんうんうん、明日明後日がチャンスですね、
はい、
13日まで秋徳フェアです、
ねはい、
駆け込みで行っていただきたい、
はい、決して忘れていたわけでは
もちろんですよ
思い出したね、
はい、ただ確認のために一応ホームページで
いつまでやったか
チェックはしましたけど、ねうん
はい、
何回見ても13日まででしたということでございます、はいというわけでお時間来てしまいましたまたぜひとにかく11月よろしく、
うん、そうですねよろしくお願いいたします
はい、最後もう一度お名前お願いします
はいトヨタカローラ京都の田中でございます
またのご来店お待ちしてます
ありがとうございまし ました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
例えば創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます早めの相談損はなしあなたを応援しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまでトヨタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都のカローラ京都トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都
あっという間にエンディングでございます、
はい、
なんかお知らせみたいなことがある
そうなんですご紹介したいことがあってね、はいはい19日日曜日1時からなんですけれども、はいはい、京都市北文化会館ホールで、
うんうん
第4回京都朗読コンテストっていうのがあるんですよ
コンテスト、
はいはい、これね朗読ってねものすごくこう抑揚も考えながら読んだりすると本当に心に入ってくるものなんですけど、
はい、
それを広めたいっていう方がいらっしゃってね、
はいはい、
演劇もやってたけれどもコロナ禍で朗読もやったらすごく面白かったから
あなるほど
これ本当にいいなと思って、
はいはいはい、
その朗読を広めたいっていう人らがみんなでお金出し合ってね、
うんうん、
こういう無料のこういうイベントを作ってコンテストももう4回目になるんですけどそうなんです主催はね一般社団法人朗読表現研究会っていう
すごいんですね
そうあるんですよ、
はいはい、
で公演は京都府京都市京都新聞なんですけど、
はい、
でいろんな方がね朗読しはりますで、うんうん、16歳から34歳を対象とした次世代の読み手のためのコンテストなんですね
なるほど
でなんかあこんなに朗読って面白いんやっていうのを無料イベントなんで聞いてもらって、
はいはい、
でどの方が優勝するのか、
うん、
また見てもらったりするとあ面白いなってそうなんです
これじゃあ、うん、19日に無料やから、
はい、
行ったら、
は
い
うん
いろんな朗読が聞けて、
はい、
ってことだよね
そうです途中の入退場も自由です
なるほど、
はい、会場は12時半からで1時から始まりますだからちょっと聞いてまたやめといて帰って用事があってまた来てとかもできますんで
なるほど、
はい、
でもなんかすごい 耳から入ってくる文章ってまた違うもんね、
う
ん、
そうですね、うん、なんか演劇をずっとされてた方がね、本当に朗読って、あ、こういう風に話をするとなんかね構えずに空間がね、その朗読している空間がお客さんとの、はいはい、ものすごい縮まるんですって。なんかこう、全然こうバーってお客さんを見ることとかないと、はいはいはい、でもこう声でお客さんとコミュニケーションも取れてるし、お客さんもこうリラックスして見れるんですって。
攻めてきい日も
そうそうそうそうそう、
言葉と音だけが来るから、
そうなんです。だからすごく面白いもんなんでね、体験無料なんで一回聞きに来てほしいっていう。
場所もう一回お願いします。
はい、京都市北文化会館ホール、はい、北王子の
カラスマ、ね、
はい、カラスマの車庫がありますよね、はい、あそこですね、その後ろ側にあるんですけど、はい、北側にあるんですけど、はい、はい、
で、12時会場で1時間、
はい、そうです、
無料ですので、あ、
12時半会場で
12時半会場で1時間ということで、はい、無料ですので気軽にね朗読に出会いに行っていただいて、
はい、
もしかしたらあれやな、次のコンテストに出れたりするんかもしれんもんね。
そうですよね、
一生懸命朗読やったりとか、
はい、
いや一つのコンテンツなので結構面白いかなと思いますね、はい、わかりました、そんなお知らせでございました。ぜひ遊びに行ってあげてほしいと思います、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メッセージいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
私たちのサイン付きということになってますので、プレゼント希望と書いて住所と名前書いてほしいと思います、
はい、
プレゼント希望でなくてもお便りいつでも心からお待ちしています、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週、サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉ゆら、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。